最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。2026年9月4日金曜日、こんにちは。パーソナリティのはるかです。今日の東京は少しずつ秋の気配が感じられるようになりましたね。さて、9月4日は何の日かご存知ですか？串の語呂合わせで串の日なんだそうです。美容習慣の一環として制定されたみたいですよ。最近の串って言えば、ただ髪を溶かすだけじゃなくて、イオンが出たり頭皮をマッサージしてくれたり、すごい高機能なものが増えましたよね。ドライヤーもそうですけど、美容家電の進化って本当に目覚ましいなと思います。こういう身近なところにもテクノロジーって活躍されているんですよね。さて、今日のポッドキャストでは、まず九州の記録的な大雨のニュースから、最低賃金、そしてヤマトと JAL の貨物機の話題など気になる時事ニュースを取り上げます。さらに、東京メトロの新しい混雑緩和の試みや、ニューヨーク市の学校で AI が原則禁止になるという教育とテクノロジーに関するニュースも深掘りしますよ。そして後半は、論文の査読における AI 活用と、 AWS が発表した新しい海底ケーブルというより専門的な技術トピックに迫っていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは心配なニュースからです。ヤフーニュースによると、九州地方、特に宮崎県周辺で記録的な大雨になる恐れがあり、厳重な警戒が呼びかけられています。秋雨前線に台風24号からの暖かく湿った空気が流れ込むことが原因で、前線の活動が非常に活発になる見込みだそうです。具体的には、4日の金曜日から6日の日曜日にかけて、西日本の太平洋側で大雨となる恐れがあるとのこと。特に宮崎県周辺では6日までの72時間雨量が多いところでなんと1000ミリに達する可能性があると予測されています。これは過去の記録を上回るような本当に異常なレベルの雨量です。今回の大雨の特徴は、一時的に激しく降るだけではなくて、長い時間にわたって雨が降り続けることだそうです。台風周辺の湿った東風が大量の水蒸気を送り続けることで、総雨量が非常に多くなるんですね。これにより土砂災害はもちろん、川の増水や氾濫、低い土地の浸水など、さまざまな災害への厳重な警戒が必要です。また同じような場所に発達した雨雲が次々とかかる線状降水帯が発生する可能性も指摘されています。これが起きると、短時間で雨量が急激に増えて、市街地でも道路が一気に冠水する危険があります。まだ大丈夫と思っていても、わずかな時間で状況が急変することもあるので、本当に油断は禁物です。対象地域にお住まいの方は、雨雲レーダーだけでなく、自治体からの避難情報や気象庁のキキクルという災害の危険度を地図上で色分けして表示してくれるサービスなどをこまめに確認するようにしてください。近年こうした気象災害が本当に増えていると感じます。皆さんもご自身の地域のハザードマップの確認や備蓄品の準備など、改めて防災対策を見直してみてくださいね。続いては経済のニュースです。私たちの生活に直結する最低賃金に関する話題です。2026年度の最低賃金時給の改定額が全都道府県で出揃い、厚生労働省から全国平均が発表されました。それによると、現行の1121円から56円上がって1177円になるそうです。この56円という引き上げ額は、過去最大だった昨年度の66円に次いで2番目の大きさとなります。また、国の審議会が示した引き上げの目安額を上回ったのは33府県に上るそうです。中でも一番上げ幅が大きかったのは佐賀県で、目安の56円にさらに9円を上乗せして、時給が65円も上がって1095円になるんだとか。すごいですね。記事によると、昨年度は人材の流出に歯止めをかけるために地域間での賃上げ競争のような様相を呈していたそうですが、今年年度はその競争が少し落ち着いた形になったようです。背景には、国の審議会が過度な競争を抑えるよう求める報告書をまとめていたことや、 政府が掲げていた20年代に全国平均1500円という目標が事実上先延ばしになったことも影響しているとみられています。この新しい最低賃金は10月から適用されるのが通例で、今年年度も37の都道府県が10月から、ただ山梨や京都など7つの府県は11月から、岩手、熊本、沖縄の3県は12月からと少し時期がずれるところもあるようです。物価高が続いている中でお給料が上がるのは嬉しいニュースですよね。ただ一方で、特に中小企業にとっては人件費の増加は大きな負担になる可能性もあります。経済全体で良い循環が生まれるといいなと思います。次は物流に関する少し驚きのニュースです。ヤマトホールディングスと日本航空、JAL が2024年4月に始めたばかりの国内線貨物専用機の運航を2027年6月までをめどに終了すると発表しました。このプロジェクト、始まった時はすごく話題になったのを覚えています。背景にはトラックドライバー不足、いわゆる2024年問題や EC 市場の拡大がありました。ヤマトがコロナ禍の2020年に JAL に打診して貨物専用機を3機導入したんですよね。この貨物機はエアバスの A321 という旅客機を改造したもので、1機あたり28トンの貨物を詰めて、これは10トントラックおよそ5台から6台分に相当するそうです。クール宅急便も運べるという触れ込みでした。ではなぜわずか3年ほどで終了することになったのか。記事によると、円安や燃油価格の高騰で航空輸送のコストが想定以上に上がってしまったことが大きな原因のようです。トラック輸送のコストも上がってはいるんですが、それ以上に航空輸送のコストが上がってしまい、両社の価格差が縮まるどころかむしろ拡大してしまったんですね。両社は費用を効率化したり路線を見直したりと運航を続けるためにいろいろ努力したそうですが、最終的には旅客機の貨物室、いわゆるベリーと呼ばれるスペースなどを活用する代替輸送に切り替える方が適切だと判断したとのことです。大きな社会課題の解決策として期待された意欲的な取り組みだっただけに、経済状況の急激な変化に計画が追いつかなかった形となり、少し残念な気もしますね。今後の物流網がどうなっていくのか、引き続き注目していきたいです。
続いては私たちの移動を支える鉄道の話題です。東京メトロが面白い実証実験を始めるそうです。それは駅の床に列車の混雑状況を投影して乗客を空いている車両へ誘導するというもの。場所は多くの路線が乗り入れる千代田線の北千住駅で、9月9日から開始されます。この実験はシャープとレスターという会社と協力して行われます。東京メトロが持っているリアルタイム混雑状況のデータとシャープのプロジェクション技術を組み合わせるんですね。北千住駅ではすでに駅のコンコースにあるディスプレイで号車ごとのリアルタイムの混雑状況を表示しているそうですが、今回はそれに加えて床への投影という新しいアプローチで情報提供を行うということです。具体的には電車が到着するタイミングで比較的空いている号車の方向へ移動を促す案内をコンコースの床にプロジェクターで表示します。そしてその表示によって人の流れがどう変わるのかを検証するそうです。検証方法も面白くて、コンコースの分岐点にカメラを設置して画像解析でそれぞれの方向にどれくらいの人が進んでいるかを定量的に測定するんですって。ついついスマホを見ながら歩いてしまう人も多い中で、床に直接案内が表示されると視界に入りやすくて直感的に分かりやすいかもしれないですよね。この実験で混雑の平準化に効果があれば、他の駅にも広がっていくかもしれません。未来の駅の姿が少し見えるようなワクワクする取り組みですね。
さて、ここまでは社会や経済、IT に関する身近なニュースを中心にお届けしました。ここからはもう少し専門的な技術の話題、特に AI とインフラに関する興味深いトピックを2つ深掘りしていきましょう。まずは教育現場での AI の扱いに関するニュースです。アメリカのニューヨーク市が新学年度から小中学生による AI ツールの利用を原則として禁止するというかなり思い切った方針を発表しました。対象となるのは全米最大の学区であるニューヨーク市の公立学校に通う就学前から8年生、つまり日本でいうと中学2年生までの約60万人の児童生徒です。生成 AI を搭載したすべてのソフトウェアの利用が禁止されることになります。ニューヨーク市のマムダニ市長は、テクノロジー協会は AI を活用した幼児教育が避けられないだけでなく必要でもあると我々に信じ込ませようとしているが、我々はそうは考えていないとかなり強い言葉でコメントしています。まずは1年間 AI の利用を一時停止して、その影響をじっくり検証するとのことです。この背景にはアメリカの保護者の間で授業でのテクノロジー利用や学校から配布される端末の使用に反発する動きが広がっていることがあるようです。特に低年齢の子どもたちの学習や発達に AI がどういう影響を及ぼすのかという懸念が高まっています。ロサンゼルスの学区でもすでに同様の措置が打ち出されているそうです。ただこの禁止措置には一部例外もあって、障害のある生徒や多言語を学ぶ生徒、それに職業教育の場面では AI の利用が認められます。また先生たちが授業の計画を立てたり学校の運営のために AI を使うことは引き続き可能だそうです。 AI がこれからの社会で重要なツールになるのは間違いない中で、使い方を教える教育も必要ではないかという意見もありますよね。一方でまずはその影響を慎重に見極めたいという考えも理解できます。教育現場での AI との付き合い方、これは世界共通の大きなテーマになりそうですね。
先ほどのニュースは教育現場での AI 利用禁止の話題でしたが、今度は専門家が AI を活用しているという対照的なニュースです。学会や学術誌に投稿される論文の査読で生成 AI を利用する研究者が増えているというお話です。査読というのは、研究者が書いた論文を同じ分野の専門家がチェックして、その内容が学術誌に掲載する価値があるかどうかを判断するとても重要なプロセスです。この査読、かなり時間と労力がかかる作業なんですね。記事で紹介されている心理学専門の国立大学の准教授は、約1年前から査読に AI を使い始めたそうです。例えば英語で書かれた論文の分かりにくい部分を翻訳させたり、自分が日本語で書いた査読コメントを英語に翻訳させたり、時には論文に対する意見を AI に聞いて査読の参考にもするんだとか。これによってこれまで5時間から8時間かかっていた作業が 3,4 時間に短縮できたそうで、自分の研究時間が増えたとその利便性を実感していると話しています。実際ある調査によると、査読者の 53% が生成 AI を利用したことがあると回答していて、その使い道は査読文の作成が 59% で最も多かったそうです。しかしもちろんいいことばかりではありません。 AI への丸投げによるリスクも指摘されています。ある情報学の教授が学会から受け取った査読文に、存在しない参考文献のタイトルや著者名が書かれていたという事例が紹介されています。これは生成 AI が最も正しい嘘をついてしまうハルシネーションという現象が原因だと考えられます。こうした問題を受けて、一部の学会では査読時の AI 利用を禁じるなどの対策に乗り出しているそうです。 AI は非常に強力なアシスタントですが、その出力を鵜呑みにせず、最終的な判断は専門家である人間が責任を持って行うということが大前提になりますね。ツールとの馬綱付き合い方が問われています。
さて本日最後のニュースです。私たちが普段使っているインターネットやクラウドサービスを文字通り海の底から支えている海底ケーブルに関する壮大な話題です。 Amazon Web Services AWS が日本とアメリカを結ぶ新しい太平洋海底ケーブルスタウヌクを建設すると発表しました。稼働は2029年の予定です。この新しいケーブル、スペックがとにかくすごいんです。
帯域は420テラビットパーセック、テラビット毎秒ですよ。ちょっと想像もつかないような速さです。セキュリティも量子暗号化など多層的な暗号化技術でしっかり保護されるそうです。そしてこのスタウヌクの最大の特徴は、これまでとは違う場所にケーブルの陸揚げ拠点を設けることで集中リスクを排除しようとしている点です。現在日本とアメリカを結ぶ海底ケーブルは25本から30本ほどあるそうなんですが、その陸揚げ拠点は日本側だと千葉県や三重県の志摩半島、アメリカ側だとカリフォルニア州やオレゴン州に集中しているんです。でもこれだと地震のような自然災害が起きた時や何らかの事故があった時に通信網が一気にダウンしてしまう危険性がありますよね。そこで今回の新しいケーブルは、アメリカ側はワシントン州、日本側もこれまでとは違う多様な拠点を活用するとしています。インフラを地理的に分散させることで、より災害に強く安定した通信を確保しようという狙いです。ちなみにスタウヌクという名前は、アメリカ側の陸揚げ拠点となるワシントン州沿岸の先住民の言葉で、稲妻の蛇という意味だそうです。プロジェクトへの協力に敬意を表した素敵なネーミングですよね。私たちのデジタルな生活がこうした巨大な物理的なインフラによって支えられていることを改めて感じさせられるニュースでした。ということで、今日は九州の大雨のニュースから最低賃金、物流、そして AI の強力利用や論文査読、最後は海底テーブルまで本当に幅広い話題をお届けしました。テクノロジーが私たちの生活のあらゆる側面に深く関わっているのがよくわかりますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。